皆さんおはようございます。 先々週の、説教をですね、小四郎兄弟がしてくださって、この変えられて生きるということに、のテーマで、説教してくださいました。
2 weeks ago Hiro、shared a message with us, and his message was about living transformed, living a transformed life.
そして、先週賛美礼拝、でしたけれども、その2人の、ね、女性、海外の女性がこの変えられて、その救いの喜びを、みんなに分かち合っている、そういう、ビデオを見ました。
And last week in our Pray Sunday, we heard the testimonies of two women, one small girl and one older woman in different countries about how Christ has changed their lives.
そして、今朝はですね、このまた変えられて生きるということを、サウロを通して考えていきたいと思っているわけですけれども。
And so today, in our message, we want to look at the story of Saul, who later becomes Paul, and how his life was transformed.
ただちょっとその前にちょっと考えたいことは、なぜじゃあ変えられなければいけないのかということです。
But before we do that, I'd like you to think about this. Why does our lives need transformation?
変えられるとか成長するっていうことをですね、どうもこう我々、この成長するっていうんでしょうかね、成長するときにこう、この成長するっていうことに対してこの戸惑いですとか、あるいはこう居心地の悪さですかね、今までいたところから変えられるわけですから、成長するっていうことですから、ある意味こう不安とか戸惑いとかを覚えることがあるんじゃないでしょうかね。
How about you? When you think about living a transformed life, and growthOr maturing, do you ever have this feeling like, do you ever have a negative feeling about that? Do you feel like it's a challenge, like it's something that you're afraid of, something that you don't want to do? Where does that hesitation come from in your own life?
けれどもですね、こう親から見て子供が成長するっていうのはやっぱ親にとっては喜びなわけですよね。あ、大きくなってきた、変わってきたな、大人になってきたな、というふうに親が子供の成長を見て喜ぶように、神様もですね、我々が変えられるときに、あ、成長してきたな、人工的にも大人になってきたなということを喜ばれるということを、まずそのことを覚えておきたいと思います。
But if you think about parents and children, as the child, continues to grow, think about how the mom and the dad get so excited as the kids take their first steps, or as they begin to speak, or as they, get their driver's license, and as they continue to grow and gain independence and mature. In the same way,I want you to think about how God looks upon us as we continue to grow and mature as well, and the joy that He feels when He sees us growing.
ですので、変えられるっていうことをですね、思うときに、ちょっと耳が痛いなとかね、変えられるわけですから、耳が痛いなとか、そういうこと、あるいは成長痛みたいなことを感じるかもしれないんですけれども、イエス様、聞く耳のあるものは聞きなさいというふうに、おっしゃいますのでね、神様が我々が成長してほしいと思っておられる、そのことをまずちょっと覚えておきたいなということを思います。
So sometimes when we hear the word change or growth, that creates within us a sense of fear, or we kind of battle with that in our hearts.But as Jesus encouraged us, let us have ears to hear the things that need to be heard today. As we talk about growth, as we talk about life transformation, let's have that openness of heart, openness of spirit, as we hear from God's word.
はい、サウロですね。マシトの九章の最初のところでありました。サウロはこう燃えていたわけですね。
So if you look in the passage from Acts 9 and you look at Saul, Saul was burning with passion.
燃えていたわけです。何に対して燃えてたのか。
And what was he passionate about?
いろんな熱心があるわけですけれども、彼はクリスチャンを迫害することに燃えていたっていうんですね。
There's all kinds of passion that we can feel about many different things. But what was Paul passionate about?Paul was passionate about protecting his faith. In other words, he was passionate about making sure that this weird group called the Christians or the followers of Jesus, was going to be stomped out.
はい、2節に書いてありますね、この道に従う者、クリスチャンたちですけども、見つけ出したら男女を問わず縛り上げて連行するっていうね、それほどまでこう容赦のないものだったっていうことが書かれています。
If you look at verse 2, it says、if he found any people that belong to the way, that's speaking about Christians, whether men or women, that he may take them as prisoners.
サウロはですね、十字架につけられたようなものが救い主だなんて、とんでもないことだっていうふうに思ったわけですね。
He said,I can't even imagine, you cannot suggest that somebody who would die on the cross would be the savior of the world.
イエス様が復活したなんていうことはありえないことだ。たわごとに過ぎないというふうに、まあ、考えていたわけです。
That Jesus could resurrect, it's inconceivable, it's impossible.
ですので、イエス様が救い主だっていう、まあ、救い主だ、あるいは復活されたっていうことを言ってるこうクリスチャンたちを抹殺してやろう。
So his plan was, let's silence those people who claim that this man Jesus of Nazareth resurrected, that he has resurrection power, and that he conquered over sin and death.
彼は間違ったことをしている奴らを正してやろうっていうふうに、まあ、思ったわけです。
His desire was to take those who were going crazy and who had made a mistake, and he wanted to try to correct them, bring them back to the correct faith.
サウロはですね、まあ、どういう言い方をしていたのかというと、この立法に従っていくことによって、神様によって正しいものとされるということを大事にして生きてきたわけです。
If you think about Paul, in his heritage, what his desire was to know the law and to live by the law. So his desire was to take people and bring them back to strict observance of the law.
ですので、立法による義ということについても非難されるところがないぐらいですね、まあ、一方厳守していたわけです。
And you cannot escape from the law. So his desire was to bring them back to the law and bring them in submission to that.
立法によって自分の正しさというものをこう立証していく、誇りにして生きていくっていう、まあ、そういう言い方していたわけです。
Through the law we find righteousness. Through the law we find a place to stand.
けれども、自分の正しさっていうものを追求していくっていうことは、実はですね、この裏に隠されていた自分の過ちですとか罪に対して彼を盲目にさせていただけだったっていうことなんです。
But unfortunately in his zealousness towards the law, somewhere behind that was this blindness to the sin.
立法の中心ですね、立法の中心、黄金律っていうのは何ですか。愛ですよね。
So where, what is the motivating factor behind the law? What is the motivating factor that creates the law even itself?
パリサイ人たちが、まあ、イエス様に言われた時に、一番大切な教えは何ですか。神を愛することが一番ですよね。で、二番目、自分を愛するように他の人たちを愛する、愛です。立法の中心は。
So the foundation of it is love. For example, if the Pharisees ask, what is the number one law? It's loving God with all of your heart, your soul, your mind, and your strength. So love is supposed to be the foundation, behind the motivation of the law.
サウロも神を愛してた、信じたわけですから、頭では分かってたはずなんです。
Paul did love God, and so in his mind, he should have understood the law.
ところが愛でも何でもない、教会を憎しみに駆られて、攻撃し迫害してたわけです。
But with an absence of love, he hated, he despised the church, and he made it his goal to stamp out, this new way.
とんでもない罪人だったわけです。
That they were inexcusable, unforgivable sinners.
自分は目が見えるっていうふうに、信じてた、そして人を裁いてたパリサイ人に対してイエス様はこういうふうに言ってます。
Jesus says these words to the Pharisees who think that they can see everything, who think that they know everything.
ヨハネ、による福音書の9章の41節にありますね。イエスは言われた。見えなかったのであれば罪はなかったであろう。しかし今、見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残るっていうふうに言われています。
In John chapter 9 verse 41, Jesus says to the Pharisees,If you were blind, you would not be guilty of sin. But now that you claim you can see, your guilt remains.
我々も、このようにですね、この、自分の考えにとらわれて、しまうと、ともすると神の働きの妨げになってしまうことがあるっていうことです。
There are times where, when we focus so much on our own rightness and our being correct, that it creates a barrier in our ability to be open to God and to the movement of God.
我々も自分が正しいっていうふうに思っている時ほど盲目になりやすいっていうことですね。
In other words, in our desire, in our claim to be right, and it creates a blindness.
そして他の人を裁きやすくなってしまうっていうことがあるんじゃないでしょうか。
And it becomes easier for us to judge other people in that sense.
大切なのは神の働きっていうものに対して敏感であるためにこのはいつも自分の考えにとらわれないように。努めるっていうことではないかなというふうに思います。
A very important thing in order to be released to the power and the work of God is, we must not be held captive by our own thoughts, by our own desire to be right, and so that we are flexible enough that God can work in and through us.
はい、使徒の話に戻りますね。サウルは間違った信念を持ってクリスチャンに対する、殺意に燃えてこのダマスコに向かっていくわけですけれども。
And so Paul, going back to Paul's story, we can see where Paul, in his zealousness for his own faith and what he thought was right, he made a mistake in his passion to destroy the Christians.
ところがですね、その途中で、どういうことが起こったのかという、突然天からの光が、こう彼を照らしてですね、彼は地面に倒れてしまうんです。
But what happens in the story, if you look, all of a sudden there's this bright light that comes and it shocks Paul so much that he falls to the ground.
もう圧倒的な神様の栄光の前で彼は地に倒されてしまうわけです。
In front of the presence of the holiness and the majesty of God, all he can do is physically fall to the ground.
9節によると、サウルは3日間目が見えず食べ物のみもすることができなかったって書いてあります。
If you look in verse 9 of chapter 9, it says that for 3 days Paul couldn't see physically. He couldn't see and he didn't eat or drink anything in that time.
サウルはそれまで自分が信念を持って行ってきたこと、あるいは信じてきたことが否定されてしまったわけです。
In that time, realizes that his belief and that his action is wrong and he's kind of fighting through that in his blindness.
見えていたって思ってたことが実は見えてなかったんだっていうことが分かったわけです。
He thought he could see, he thought he knew, and in these 3 days he has time to reflect on what he did not see and what he does not know.
普通人はですね、自分の人生経験の中で、得てきたものがあると違ってたかもしれないっていうことに気づかされたとき、不安ですとか、恐れですとか、戸惑いを覚えます。
How about us? When we think based on our past experiences, that we've got it together, and then we realize that there may be something that we haven't seen, there may be something that we don't know. Is there any kind of fear?That comes up. Is that what Paul was feeling?
あるいは脱力感を覚えます。力が抜けてしまってですね。
Or where you feel like all of the power is taken from you. You feel a sense of weakness in spirit.
あるいは虚無感、虚しさみたいなものを覚えます。
Or you question whether there's any purpose.
今まで自分がやってきたことは一体何だったんだろう。
What was I doing all this time? What was I believing?
今まで信じてやってきたことは全部無駄だったんだろうか。
Everything that I believed is all of that useless, was all that with no purpose.
けれどもサウルにとってこの3日間っていうのは極めて必要な時、彼自身が練り上げられる、変えられる時だったっていうことなんですね。
But these 3 days were 3 days that Paul needed to process in his faith.
サウルには自分の考えだけにとらわれていた自分のすべてが崩される必要があった。
He needed to be released. He needed to be freed from thinking of his own thinking, so that he could be able to, in other words, see something more, see something bigger.
この挫折した3日間こそが彼を整えていったんです。
Through those 3 days of challenge, it was actually freeing him.
サウロは、倒された時に主と出会いました。
In those 3 days, while he fell down, Paul met Jesus in those moments.
詩篇の119編の71節にこういう、箇所があります。癒しめられたのは私のために良いことでした、そのことによって私はあなたの掟を学ぶようになりましたという箇所があります。
In Psalm chapter 119 verse 71 it says this: It was good for me to be afflicted so that I might learn from your decrees.
我々ですね、こう倒された時に初めて天を仰いで、あ、絞られたんですね、分かる時ある、ありますね。
Sometimes when we get pushed to the ground and we can't get up, that actually gives us a chance to be able to look up and realize that God is there.
はい、そして、イエス様と出会った時に今まで見えてなかったものが見えるようになったっていう、この目から鱗が落ちる、まあ、目から鱗が落ちるっていうのはこの聖書の箇所から来たことわざですけれども、目が、目から鱗が落ちて見えなかったものが見えるようになったって、そういうことが起こるわけですね。
In those three days through meeting Jesus, Paul goes from not seeing to be able to see some things very, very clearly.
人というのは何かを信じて生きてます。自分は信じてない、何も信じてないなんて言う、信じてないってことを信じて生きてるかもしれない、何かを信じて生きてるわけですね。
As people we all believe in something. Even if we say I don't believe in something, that's what we believe in, that we believe in nothing.
神はいない、まあ、それも信仰ですよね。神がいないってことを信じて生きてるわけです。
So if we say there is no God, that's what we believe.
神が生きておられるっていう、これもまた信仰ですよね。
If we believe, if we say God exists, that's what we believe.
人は猿から偶然突然変異で人間になった、これも一つの信仰ですよね。
If we say humans came from monkeys, even that is a kind of belief.
あるいは神様が私を愛する対象として作ってくださった、これも信仰ですよ。
Or God loves me and God created me and has a purpose for me. That also is a belief.
世の中の流れに、ただただこう流されて生きる、これも一つの生き方ですけれども。
We just live in the world and we just kind of make our way until the end. That's one belief.
自分を信じて生きる、まあ、これも一つの信仰ですね。
I believe in myself and in my ability to make my decisions and take care of myself. That's a belief.
言いたいポイントは何を信じるのかっていうのは極めて大事です。何を信じるのかっていうのは結果が伴いますから。
What is important is what is the result of the belief. That's what we're where we want to go today is what you believe and what becomes the result of what you believe.
はい、もう一つのポイントですね。人間には神を求める渇きというものがありますね。もともと神様から作られているものだとしたら、もちろん神様をどういう方なのかって知りたい、そういう渇きがありますと同時に、神様にも人を求める、そういう渇きがあるんだということですね。
All of humans through all of time, through all of history, have within them a desire to find, to knowGod, to know something that is bigger than them, that created them. I think God created us that way, to hunger, to desire for that relationship and to find that creator. But also remember this, within God, there is also a desire, there's a hunger, there's a thirst for that connection with his creation, with his people.
はい、詩篇の53編の3節。
Look at Psalm 53 verse 5, Psalm 53 verse 3.
詩篇53編の3節。神は天から人の子らを見渡し探される。目覚めた人、神を求める人はいないかということ、探されるってですね。
Sorry, in English it's not verse 3, it's verse 2. God looks down from heaven on the sons of men to see if there are any who understand, any who seek God.
神様は、サウロの名前知っておられましたね。
God knew Saul. He knew Saul's name. He called out to Saul.
Saul, Saul, なぜ私を迫害するのか。名前知っておられたんです。
Saul, Saul, why are you persecuting me? He calls out his name. He knows him intimately.
主は、パウロのことをよく知っておられたんです。
So the Lord knew Paul very well.
もちろんサウロをご覧になっている我々一人一人も名前もちろんよく知っておられるんです。神様、
God knows us by name. He knows each one of us intimately.
そして一人一人の名前を呼んでくださっているということです。
He knows our names and he calls out to us.
もう一つ、主は生きておられるということですね。
One more point from this revelation that Paul has when he meets Jesus is that the Lord is alive.
4節を見てください。
Look at verse 4.
サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかっていう声をパウロ、サウロ聞くわけですね。
He says, Saul, Saul, why do you persecute me?
そして、5節で主よあなたはどなたですかっていうと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスであるっていうふうに言われます。
And Saul asked him, Who are you, Lord? And he replies, I am Jesus, whom you are persecuting.
ちょっと待ってくださいよとサウルにしてみれば、私はあなたを迫害してないですよ。この教会を迫害してたわけ、彼はクリスチャンたちを迫害してたわけです。
Paul's like, whoa, 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 hold on there for a minute.I'm not persecuting you. I'm persecuting the church. I'm persecuting these Christians.
イエス様は、私たちの身に起こることを個人的なこととして捉えてくださっておられるということなんです。
Jesus is taking very personally what's happening to his followers, to the church.
我々が教会を攻撃するときに、あなたが迫害しているのはこの私ですよ。
What Jesus is telling us is that when we persecute or when we criticize the church, we are actually persecuting and criticizing Him.
ですので、ポイントは、こういうことかなと思いますね。私たちの教会に対する態度はどうなのかということです。
So, what is our attitude? What is our heart towards the church that belongs to Jesus?
教会を攻撃、あるいはこう、何らかの形で批判したりするときですね、主が個人的なこととして受け取られておられる、悲しまれるということですね。
So, if we criticize or we dismiss or we do not value the church, how does Jesus receive that?
ポイントは、主は教会を愛しておられるということですね。
It shows us that the Lord Jesus loves his church.
同時に、パウロをも愛しておられたということです。
And at the same time, the Lord Jesus also loves Paul.
使徒の9章に戻りますね。23節、使徒の9章の今日読まなかったところですけれども、23節のところで、かなりの日数が経ってっていう箇所があります。
If you look at verse 23, we didn't read it today out loud, but it says, After many days had gone by, the Jews conspired to kill him.
かなりの日数が経ってって、ガラテアのですね、手紙の、1章の16から17節には、こういうふうに書いてあります。
In Galatians chapter 1 verse 16 through 17 this is what it talks about in relation to that period of time in Saul's life.
はい、こういうふうに出てますよ。私はすぐ血肉、血肉、人にってことですね、すぐ血肉に相談するようなことはせず、またエルサレムに登って私より先に使徒として召された人たちのもとに行くこともせず、アラビアに退いて、そこから再びダマスコに戻ったのでしたということが、まあ、書かれています。
Paul writes this to the Galatian believers. My immediate response was not to consult any human being. I did not go up to Jerusalem to see those who were apostles before I was, but I went into Arabia. Later I returned to Damascus.
サウロはダマスコでイエス様と出会って、その後誰にも相談せずにですね、アラビアに退いたっていうふうに書いてあるんです。
So Paul meets Jesus in Damascus, and then without talking to anybody, without consulting anybody or getting permission, he leaves Damascus and he goes to Arabia for a time and then returns to Damascus.
彼の生涯っていうのはクリスチャンを迫害してた人生だったわけです。
His life, his purpose was to persecute the Christians, to destroy the way.
それがイエス様救い主ですよっていうことをこう語り継げるものへと変えられていったわけですね。
And he goes from his main purpose being to destroy the church to coming later and saying, Jesus is the Christ. He is our Lord and he died for us.
ですので、もう180度の変化、もうパラダイムシフトですよ。
It's a 180 degree shift. It's a complete paradigm shift in his life and in his message.
ただ、簡単なことじゃなかったということです。いろんな葛藤があったということだと思いますね、これ。
But what we want you to realize is that was not an easy thing to make that shift. There were many things that he had to struggle with in his mind and his heart in the process of preparing for that shift and that changing message.
ですからその起こった出来事ですね、自分で起こった出来事っていうのが一体どういうことなのかっていうことをもう一回冷静にですね、ちょっと冷静に下がって捉え直して、再出発をしていくために時間が必要だったんです。
So he needed to step back, he needed to pull back, he needed to go through that all again one more time in his mind and his heart before he could step back in and begin to proclaim that message and live the purpose of that ministry.
時間が必要だった。たくさんの時間が必要だった。
He needed a lot of time to process that.
ゆっくりと自分のこう感情をですね、もう一遍こう捉え直したりですね、あるいはこう悲しんだりですね、その自分が変わると悲しんだりですね。
There's a sense of mourning of the things that he lost, of what he thought was right and was not right. It took him time to go through and lay his emotions before God and submit them to God.
自分に一体何が起こってるんだろうかな。
It took him time to really assess that and to look at it once again.
自分の周りで一体何が起こってるんだろうかな。
And what were other people's responses going to be, anticipating that and thinking through the different relationships and how they would change.
もう一回ですね、神を愛するっていうのは一体どういうことなのかな。
And he had to face the core question, what does it mean to love God?
人を愛するっていうのは一体どういうことなのかな。
And what does it mean to love other people?
もう一遍ですね、ゆっくりこう考えて、吟味して、こう考えるときが必要だったっていうことです。
So it took him some time to go through and really think through the deeper meaning of that.
そのために彼は人と会って相談したんではなくて、こうアラビアに行ったっていうんですね。
And he didn't go to somebody and have somebody else help him through that process. He drew away and took some time alone with God.
まあ、アラビアって言っても一体 どのあたりのアラビアだったのかっていうのは聖書には書かれてないです。
In the scripture, it doesn't give you a specific where in Arabia he was. It's a very large area.
どれぐらいの期間ですね、アラビアに滞在したのかっていうことはもうわからないですね。数年間かもしれないし。
And we don't know how long. It could have been a few years. It could have been a few days.
けれどもそこでおそらくですね、彼はもうすでによく旧約聖書を知ってたはずですけれども、もう一遍ですね、さらに学んでじっくり聖書から教えられて、黙想したことだと思います。
But Paul, who would have been an expert in the Old Testament, had to take time to go through the scripture that he knew and take time to review it and look at it through this new lens.
自分のうちにどういうことが起こってたのかということに光を当ててですね、隠さずに光を当てて、それを神様のもとに持っていく必要があった。
And he had to take those things and lay them before the light of Christ.
自分自身のこう痛みですとか、こう無力感とか、がっかりした気持ちをただ避けようとするんじゃなくて、
It was not only just the fear or the frustration or the questioning that he had to lay before.
彼自身のこう怒りですとか、苦々しさとか、そういうものを神様の前に持っていく必要があった。
He also had to lay, he had to lay all of these things, not only his emotions, but his knowledge, his experience, all before God and see what God would do with that.
ですね。そういう悲しみとか恐れとか落胆とかね、そういうものを全部こう神様元に持っていく必要があったということです。
The fear, the sadness, all of it, he had to submit to him.
はい、一つ目が、その、あ、ごめんなさい、今度三つ目ですね、一つ目は、自分が正しいと信じるときに過ちを犯してしまうことがある。二つ目、パウロは倒されて変えられていくプロセスを通ったということでした。三つ目覚えておきたいのはこの助け合う仲間の存在ですね。もうちょっと光を当てておきたいと思います。
So the first point from today's story about Paul was number one, that we have a struggle when we have to faceA change in our life and our belief and our way of living. The second thing is that we have to lay those things before God and see what He does with that. And then the third one is the person who helps us through that process.
今日読んだ箇所にアナニアという人物が出てきましたね。
And we come to the part in the story where this man named Ananias comes up.
アナニア、このサウロを迫害していたサウロを訪問しなさいというふうに主から言われるわけですよ。
And God goes to Ananias and says, I want you to go and see Paul.
ちょっと待ってください。迫害してるサウロでしょ。あんなやつのところ行けるわけないじゃないですかって彼も抵抗するわけですけれども。
And Ananias is like, wait. This is the guy who is destroying the church. I'm not going to go see him.
まあびっくりしたわけですけど、でも勇気を持って出て行ったわけですね。
But in the end, if you look at Ananias' response, he responds in obedience and he goes.
はい、ですので学べるポイントはこのアナニアのこの姿勢ですね。行けって言われれば行くっていう姿勢です。
So, faithfulness and obedience and openness that Ananias has to the Lord, and I think that's what we can learn.
主に行きなさいって言われれば、はい。私はここにおります。行きなさい。わかりましたって言ったということです。
That when God calls us, that we will openly say, "Yes, I will go."
これをしなさいって言われれば、あたこだ言わずですね。わかりましたっていうふうに主の命令を守っていく。
When God says, "Do this," we may have all kinds of feelings boiling up inside, but in the end, we'll submit those things to Him, and we will go and we'll do that.
それが主の弟子としての生き方ですね。
That's what it means to live as a disciple of Jesus Christ.
ガラティアの3章の11節に、正しいものは信仰によって生きるっていう言葉があります。義人、あるいは正しいものは信仰によって生きるっていう言葉があります。
Again, in the book of Galatians, in chapter 3, verse 11, Paul says, "The righteous will live by faith."
我々は信仰によって生きるということですね。我々は感情によって生きるって書いてないです。
So I think it's important to note that as disciples of Jesus, are called us to live by faith, not to live by our emotions.
我々はこう感じるからこう感じるからこうやるとかそうではないです、ね。
It's not by your feelings. Oh, I feel like doing this. I don't feel like doing this. I'm having difficulty with this. I don't want to do this. So this is what I'm really passionate about. It's not that. It's about a response to our faith.
はい。そしてこのアナニアによって、サウロはイエス様を受け入れることになります。
And through Ananias,Saul comes to accept and receive Jesus Christ as his savior.
はい、17節からのところでね、アナニアは出て行ってユダの家に入り、サウロの上に背を置いて、祈ったっていうことが書いてあります。
And so if you look at verse 17 in chapter 9 of Acts, it says, "Then Ananias went to the house and entered it, and he places his hands on Saul and says, 'Brother Saul, the Lord Jesus has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit.'"
はい、そうですね。あなたが元通り目が見えるようになり、また聖霊で満たされるようにと私をお使わしになったのですっていう様が、するとたちまち目から鱗のようなものが落ちて、サウルの元通り見えるように、目が見えるようになったっていうことが書かれてますね。
And immediately Saul can see again after Ananias says those words.
はい、ですので、神様、一つ言えば神様、人を通して人を救うということです。
So I think one thing that we can note through this is that God uses people to help bring other people to salvation.
アナニア恐れてたわけですけど、主に行きなさいって言われて、行って出て行って祈って、そうすると見えなかったものが見えるようになった。その手助けをしてあげたわけですよね。
Ananias had to overcome his fear to be able to obey Jesus, but he goes, and his response of obedience is to go and meet Paul, and Paul receives salvation because of that act of obedience.
はい、神様は御使いを、ね、送って、そして人を救うわけではなくって、神様は救われた人を通して人を救うということです。
Often God will send angels with a message. But if you look in the New Testament, you will see God does not send angels to save people. God sends people who have received salvation in Jesus to go and help other people to receive that same salvation.
ちなみに皆さん、アナニアっていう人物よく知ってました。ここしか書かれてないと思うんですけど。
Here's a question. Does Ananias show up anywhere else?Do we hear any other stories about Ananias except for this story?
覚えておきたいことは、神様は、無名のクリスチャンを使うことができるということです。
I think the important point to note then is God uses the unknown people for His purposes as well.
使徒の働きを読んでも無名です。名前書かれてないその弟子たちによってもどんどんですね、タンポポの方がもうどんどん飛んでこう飛びしていくようにどんどん広がっていったわけですよね。
Like the dandelions that spread like wildfire across grass. If you read Acts, you can see all kinds of people. Their names were not even listed in Scripture, and God used them, and they just spread out, and they shared the gospel. They shared the goodness of their salvation, and more people received that salvation, and they continued to share it as well.
はい、神様は無名のクリスチャンをあの世を使うことができるということです。
So God uses us, the people who are unknown.
もう一人だけ言っておきます。アナニア、もう一人、 バルナバですね、バルナバ。
There's one other person, key in the story of Saul who later becomes Paul's life, and that is Barnabas.
26節からの下りでね、実は書いてあるわけです。バルナバ、27節で書いてあります。
If you look at chapter, or not sorry, chapter, verse 26, Barnabas comes into the story.
26からちょっと読みますかね。サウルはエルサレムにつき弟子の仲間に加わろうとしたんだけれども、みんなは彼を弟子だと信じないで、まあ、迫害してたわけですから、こう恐れてたわけですね。けれどもバルナバはサウルを連れて人たちのところへ案内して、サウルが旅の途中で主語で主に語りかけられ、ダマスコでイエスの名によって大胆に宣教した次第を説明した。それでサウルはエルサレムで人たちと自由に主の名によって恐れずに教えることができるようになったって書いてあります。
Starting at verse 26. When he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he was really a disciple, which we can understand that since he had been going around persecuting and throwing them in prison. In verse 27, but Barnabas took him and brought him to the apostles. He told them how Saul on his journey had seen the Lord, and that the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus.So Saul stayed with them and moved about freely in Jerusalem, speaking boldly in the name of the Lord.
バルナバという名前の意味は慰めの子という意味がありますけれども、
Barnabas, the name Barnabas means a son or child of encouragement.
彼は、サウルがみんなから誤解を受けてね、あいつなんて信じられないんじゃないかって言ってる時に、まあまあまあって言ってね、彼のことを守って、助けてくれた。このバルナバがいなかったらサウルはここまで活躍できていなかっただろうと思います、ね。
Barnabas was the one who had favor of the people. Barnabas was the one who had respect. And when everybody else was ready to reject Paul, Barnabas stood up and spokeOn Paul's behalf. If Barnabas had not been there, Paul would have not been accepted by the wider community.
はい、まとめですね。今日考えたいポイント、目想の質問を2つ用意しました。1つ目、自分が正しいと思い込んで人を裁いたり人を責めたり失敗した経験はあるでしょうかというポイントですね。
So here are two questions that we would like you to reflect on from this text.From Paul's story. The first one is this. Have you ever had any experiences where you thought you were right, judged and accused other people, but then were mistaken?
そして、まあ、失敗に気づいた時に、どういう姿勢を主は求められているだろうかということですね。
And when you realize that you are mistaken, what is your attitude? How do you respond to that in a way that reflects Christ?
2つ目です。ちょっと長いですけども、これまでの信仰生活の中で、目が開かれて大きく自分の考えとか信念を変えてシフトをした経験というのはあるでしょうか。あるとしたら、どういった内容でしたか。そして、自分の考えに、固執せずに、柔軟であり続ける必要というのはあると思いますか。もしあると思うんだったら、そのために、どういうふうに、どういうふうな姿勢、具体的にどういうふうにすればいいと思いますかという質問ですね。
And here's the second question we'd like you to reflect upon, not only now but in this week. Have you ever experienced a time in your faith journey where your eyes were opened and your thoughts and beliefs shifted or changed? And regarding what? Do you think it's important to be open and flexible rather than to be unmovingly insistent of your position? And if yes, how specific?
最後ですね、パウロの回信から学べることをですね、4つ挙げました。1つ目、パウロを救う、サウロがパウロになるわけですけどね、大きく用いられていくわけです。パウロを救うことができた主は私たちをも救うことができるということです。
So here are four things that we can walk away with today from Saul's conversion. The first one is this. The Lord who saved PaulCan also save us.
第一テモテの1章、13節から16節までちょっと開いてみたいと思います。
Would you please open to 1 Timothy 1:13-16 and let's look at that together.
はい、第一テモテの1章13節から16節まで。1章の13節。以前私は神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。 しかし信じていないとき、知らずに行ったことなので憐れみを受けました。そして私たちの主の恵みがキリストイエスによる信仰と愛とともにあふれるほど与えられました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最もたるものです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでしたというふうに言っています。
Paul writes this: Even though I was once a blasphemer and a persecutor and a violent man, I was shown mercy because I acted in ignorance and unbelief. The grace of our Lord was poured out on me abundantly along with the faithand love that are in Christ Jesus. Here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the worst. But for that very reason, I was shown mercy, so that in me, the worst of sinners, Christ Jesus might display his unlimited patience as an example for those who would believe on him and receive eternal life.
もしここにおられる皆さんがですね、もう私なんて救いようがない、こんな私なんて誰も救うことができないだろうというふうにもし思っておられる方いらっしゃればですね、このパウロをさえも180度人生転換することができた主はあなたをも救うことができる、そのことを覚えてほしいと思います。
If you are struggling withwho you are and how you are and whether or not Jesus can save you, that Jesus can give you his saving grace, look at this story of Paul and be encouraged, be strengthened, and know with full assurance that if he can change Paul 180%, 180 degrees in his view from persecuting the church to growing the church, that he can do that same work in you.
はい、2番目ですね。パウロを変えた主は私たちをも変えることができるということです。
The second point is this: the Lord who changed Paul can also change us.
パウロの元々の名前はサウロでしたよね。
Paul's original name was Saul.
どこから来ているのか。サウルが、この主の教会を迫害しているときにイエス様は何て言われたか覚えてますかね。サウル、サウル。なぜ私を迫害するのかってサウルって言ってたんですね。
Where does that come from? Originally his name was Saul. And when Jesus calls to him, he says, Saul, Saul.
英語だとソウルはソウル、あれ、ソウルなので同じなんですが、日本語だとソウ、サウルとサウロってなってるので、ちょっと別のように思われるかもしれないですけど、同じで、サウル王から来てます。もともとのね、あのサウル王から来てるんです。王のような誇り高ぶったサウルですよね。
This is a little bit difficult for me to explain and translate for you, but in the Japanese, it's written Saudo. But when Jesus talks to him, he says Sauru, Sauru. So then the name is even changed when Jesus talks to him.
そのサウルからパウロに変えられた。サウロからパウロ。パウロっていうのは最も小さきものっていう意味です。
Going from Saul to Paul. In the Saul, in the original language of Saul, there's kind of the sense of greatness in there. But when it changes from Saul to Paul, the meaning of Paul is like little one.
自分が正しいって思ってたそういうものから砕かれて、彼はいかに自分が知らないものであるっていうことが分かったっていうことですね。もう自分は一番小さいものだ。
So his name change is not just a change in the name, it's a change in his position, in the way that he thinks of himself. From the one who thinks he knows, who thinks he sees, to be becoming the one who thinks he doesn't know, that it's really Christ who knows.
パウロを変えることができた主は、私は人ももちろん変えることができるということですね。
So if Jesus can transform, can change Paul,He can change us too.
3番目、そして主はあのサウロをですね変えられて、そして主はこれだけ素晴らしい方なんですよって本当にこう告げ知らせていくものとして用いら大きく主の御国のために用いられました。 我々をももちろん変えて神様のために御国のために用いることができるお方であるということです。
Paul was sent by the Holy Spirit all over Asia and into Europe. He shared the gospel powerfully with many people. He started many churches used by the Holy Spirit. The point is number three. The Lord can also use us, not just Paul. He also can use us.
はい、4番目、さっきの仲間の存在ですね、アナニア、そしてバルナバを通して、パウロを、助けられたように我々もお互いのことを、助けることができるということです。
And number four is that we can help, we can be used by God to help, to strengthen, to encourage, to validate each other. Just like he used Ananias and he used Barnabas for Paul's ministry, he can also use us to empower each other.
はい、最後にこの節読んで終わりたいと思います。第2テモテの2章、23節から26節。
I would like to close with 2 Timothy 2, verse 23 through 26. 2 Timothy 2.
はい、開いてみましょうね。第2テモテの2章23節から。はい、読みますね。23節。愚かで無知な議論を避けなさい。あなたも知っている通り、そのような議論は争いのもとになります。主のしもべたる者は争わず、すべての人に柔和に接し、教えることができよく忍び、反抗する者を優しく教え導かねばなりません。神は彼らを悔い改めさせ、真理を認識させてくださるかもしれないのです。こうして彼らは悪魔に生け捕りにされて、その意のままになっていても、いつか目覚めてその穴から逃れるようになるでしょう。書いてあります。
I'm going to add verse 22 here. Flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of a pure heart. Don't have anything to do with foolish and stupid arguments, because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not quarrel. Instead, he must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Those who oppose him, he must gently instruct.In the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will.
お願いしましょう。
Let's pray.
主よ、私たち本当に自分自身の愚かさを思い知らせます。本当に私たちすぐに自分が正しいと思い込んだとき、高ぶってしまい、人を裁き、また、神の働きの妨げになってしまうことがあります。神様、許してください。
God, we confess our pride and we lay that before you. We confess that we let that pride get in the way of our relationship with you and our ability to serve you and our ability to be open and moldable by you.And that it gets in the way of our relationships with each other.
主よ、どうぞあなたがサウロの目を開かせてくださって、そしてパウロに変えられたように、私たちも自分の堅くなになってしまっている部分をあなたが溶かしてくださり、そして見えないところを開かせてくださって、真理をしっかりと見極めていく力を与えてください。
God, we pray that we would be inspired by Paul's story of his conversion, of his transformation, his life change. That we too, God, would lay our lives and our hearts, our thoughts, our feelings before you in submission to you, and that you would continue to transform our lives in your power and in your glory, in your love for your purposes, so that we can serve you.
神様、変えられるということを考えるとき、本当に戸惑ったり、勇気が必要だったり、恐れがあったり、そういうときがあります。そのときこそ信仰が必要です。あなたを信頼して、あなたを信頼して歩むことができるように助けてください。
God, to live lives that are transformed, it requires courage, it requires faith, it requires a belief that you are there and that you are going to walk through that process with us, that you are not going to let go of us.And God, we pray that you would help us to sense your presence, to know your presence, and to make that step of faith, to be able to put our lives in your hands and to continue to be transformed.
私たちの人生の歩みの中で、本当に倒され、また砕かれ、そしてその中で主と出会い、変えられていく人生を歩ませてください。
God, we pray that you would continue to change our lives, and that would be a testimony of your love and your grace at work in us.
お祈りして、イエス様の名前を通してお祈りします。
We lay our lives and our faith before you, and we pray these things in the name of Jesus.
Amen.
Amen.